ハレルヤ、恵み深い私たち一人一人の天の父よ、6月を迎えてそれぞれ新たな気持ちで神様の御腕の中に抱かれるように、翼の教会に集い、あるいは YouTube を通しご自宅であなたの御前に出ています。お一人一人の一週間の疲れ、1ヶ月の疲れをすっかり洗い流してくださって、また新たな祝福と恵みと志と力をお与えくださって、今日から始まるこの素晴らしい一週間があなたの足跡であふれるように、家庭も職場も地域も一人一人が祝福の始まりとなるようにお願いします。引き続きエリムも用いてください。小高チャペルも用いてください。また大野の今後についても導いてください。心に悩みがある方々のその悩みを神様が逆転してくださって、新しい祝福の始まりとしてくださるようにお願いします。体調の優れない方、深刻な病を抱えている方々、また検査を控えている方々、特に白戸姉妹に、またその他の方々にあなたが優しい御手を置いてくださって、ご家族ともども支えてくださることをよろしくお願いします。2ヶ月のお休みをいただいて無事に戻ることができまして感謝いたします。これからのひとときもよろしくお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。改めまして皆さん、おはようございます。そして、2ヶ月ぶりなのでお久しぶりです。なんだか今日は初めてこの教会に来る人みたいな心境になって、ちょっと緊張したんですね。で、正直言いますと、5年前に60歳になった時に2ヶ月休みをいただいたんですが、ご存知の方もおられるように休みに入ってほどなく骨折しましたので、2ヶ月入院して終わってしまったのでした。なので今回はとにかく転ばないようにが第一 で、どうしたかというと、実のところ本当に2ヶ月休んじゃったんですね。で、どうなったかというと、なんだか頭の中が空っぽになっちゃってですね、で、休みが終わりかけて不安になって、実は正先生に連絡入れたんです。いや、休み終わってすぐお説教難しいんじゃないかなって、だなるべく恐ろしいことは後回しにして月の後半に移動してもらえないだろうかって言われたら、正先生も厳しいところがあってダメですと、まあそうは言いませんけど、戻ってきてすぐやっぱりお話しされた方がいいんじゃないですかということで、そうかなそうかなって、じゃあそのまんまって言って、昨日おとといぐらいからだんだんだんだん緊張し始めてですね、皆さん2ヶ月本当に休むとどうなるかって誰も教えてくれなかったんです。休みは2ヶ月は境界線ですよと、1ヶ月と3週間までにしなさいとか誰も言わなかったんです。本当に2ヶ月休んだらもうパソコンの中が出荷時の空っぽ状態になるように全部流れちゃって、あれ、お話ってどういうふうにするんだったかな、これまでの過去のことも全部洗い流れてしまったようなですね、足がすくむような、なんだか今日は25歳で牧師になった時に、いや、祝福の祝祷がちゃんとできるかなって緊張しながら第1回目お話ししたことを思い出すような感じでした。で、2ヶ月どういうふうに過ごしたんですかって詳しくは言いません、言いませんけれども、一つだけエピソードを明かしますと、まあ、岩手県の中尊寺というところに今源頼朝だの義経だのってちょうどその時テレビでやったんですね。じゃあそこに行こうかなって言ったら、なんとこれ小さな奇跡と私たちは思ったんですが、ちょっと離れて暮らしている私の孫が修学旅行でなんと中尊寺に来るらしいと、 しかも私たちが中尊寺に行こうとしたその日に、大体そのあたりの時間に、そこでミッションが生まれたんですね。ぜひにも修学旅行の、途中で何としても親戚である孫に会うと。それでちょっと手を入れてですね、何号車に乗ってくるんだと、何時頃レストハウスに来るんだということを突き止めて、ちょっと調整してね、そしてそこで待ってたんですよ。で、私も抜かりなくやるので、そこに立っていた駐車場の係の人に、何々県から来るこの学校の車どの辺に駐車しますかって、1号車どこですかって聞いてですね、その辺りで目立つとこの辺りだなって2人で立ち位置を決めましてね、でちょっと時間があるからってそばでも食おうって、そこでそば食べたら場所来ちゃったんですよ。そばを中途半端にして飛び出てですね、で予定通りそこで大きく手を振っちゃったんです。降りてきたんですよ、割と早く先生と一緒に。そしたらうちの孫一人だけじゃないから、修学旅行だから何人もがあそこで手振ってる人がいるって、なんであの人たち誰に手振ってんだ、お前か俺かみたいになってですね、これちょっとまずいかなって大きく手を振るのをやめたんですね。そして孫も気づいて、どうしたかというと、ちょっと恥ずかしそうにサッと上げて下ろしたんですね。いや、これよく後で考えると、逆だったら恥ずかしいだろうな私と思ってですね、出過ぎたことしたかと思って、今度は謙虚なスタンスに変えたんですね。そしてもう手振るのやめて、何食わぬ顔してゾロゾロ降りてきたレストハウスに入るとこで、あれこんなとこで会うなんてって、そういうふうにしようって、でそこに空を見て雲を見てるようにその素振りをして、ゾロゾロゾロゾロ来だして、ちょうど孫が来た時に、おおと言ったんですね、しらじらしく。そしたらちょっと恥ずかしげに入っていこうとしたら、担任の先生が爽やか系の若い男性のいい先生でね、ほれお前ちゃんと挨拶するよおじいちゃんおばあちゃんにみたい、事前に言ってたみたいですね、しろよって言ってくれて、そうですかさず私も、先生はじめまして、実は信じられないかもしれないけど、たまたまここでお会いしたんですって、嘘ばっかり、たまたまここでお会いして、本当にこんなことってあるんですね、そこで記念写真を私たち夫婦と孫と3人で撮ってもいいでしょうかと、あいいですよって、そして彼は恥ずかしそうにして自撮りで写真を撮って、そしてちょっと大したものじゃないんですが渡すもの渡してもいいでしょうかと、あいいですよって言うから、本当に大したものじゃないんですよ、ここだけ知りたいですか、キャラメル1個、キャラメル1個ですよ袋に物々しく言ってキャラメル1個、最初お年玉見て渡そうと思ったけど、一人一人持ってくる金額が決まってるルールで、なんかキャラメル1個でいいかなって、でその後ね、ミッション成功って、私と家内は、いやこんな奇跡もあるもんだって、その後約半日落ち込んだんですよ。待てよって、私たちは良かっただけど彼はどうかなって、その後いじられたんじゃないかな、友達に、なんだお前のおじいちゃんおばあちゃんが変人だなって、こんなとこで手振ってもらったものキャラメル1個買って俺たちに分けろよって、その後臨時 教職員の会議でももし開かれて、前代未聞のことが起こりましたと、こんな例外を通したら今度あっちのおじいちゃんおばあちゃん、こっちのおじいちゃんおばあちゃんって修学旅行先で待ち構えられたら統率取れなくなるって、そしてせっかくの修学旅行が暗い気持ちで彼が過ごしたら、いやーとんでもないことしたかなって本当に落ち込んだけど、半日だけ、半日経ってでも取り返しつかないからもうしょうがないと、もう諦めようってあと忘れたんですけど、実際聞いてみたらいじられることもなく別に何もなくよかったんですけども、しかし私たちからしたら、たまたま行く日がほぼその時刻に中尊寺で会うようになるとは、いやこれ奇跡だなと思ったんですね。でいくつかのいろんな教会この2ヶ月訪ねた懐かしいところも、それで不思議なことに、あなんでキャサリンさんがここにいるのって、それから報告で今井さんってうちの教会にも来てたなと思ったら、その今井さんがなんでここに私たち来た時にいるのって、今日はペンテコステって、目には見えないけど神様が働いている、これは聖霊様、聖霊なる神様の導きじゃないかなということが、昔も聖書の時代も今も先月も今週もあるじゃないですか、あるでしょうねって、それを世界中で記念する教会のカレンダー、教会歴の一つが、ペンテコステって外国語ですが、50という意味なんですね。日本なら、お正月、お盆、記念日っていろいろありますよね。あるいは8月になったら終戦記念日。 私たちなら3月は11日は必ず東日本大震災の前か後かで、あれは大きく刻まれたねって。この今日読んだ聖書の箇所のペンテコステって、聖霊様が天から下って自由に世界中にくまなく男性女性アジア人関係なく、こんな私のところにも来てイエス様を信じたらって背中を押してくれて、手ほどきしてくれて、だからイエス様信じたんだ私もって。で、信じて終わりじゃなくて、その後のあの曲がり角で35歳の時も、あの大試練の時も、イエス様信じてなかったらこんな行動私取らなかったはずって、あんな人生にならなかったはずって。じゃ、自分のハンドリングじゃなくて、その後の人生にイエス様が働いて、例えば勇気、例えばないはずの小さな信仰がだんだん信仰が強くなって、あの決断力、そしてあんな物語、あれは私の人生の足跡だけど、聖霊なる神様が私を成長させて作り変えての人生だったなと。これは記念しないということはありえないですよって。で、話戻しますが、この新約聖書の今日の箇所のペンテコステ50日目に聖霊が公に下ったんだという下地は旧約聖書なんです。3つのお祭りってあって、三大祭りって言うんですが、まあ、秋にはカリの家を掘ったとこ屋みたいなの作って、わざわざそんなところで生活して、エジプト脱出した時、私たちは本当に神様に導かれ荒野の旅したんだよねって、忘れちゃいけないよって。秋のお祭り、カリ用の祭り、まあ、3月4月ぐらいになると杉越のお祭りって、何が杉越すの、神の裁きが杉越して、昔エジプトで傷のない羊の血を門中に塗った、その家には裁きが下らないよって、救われたよって、今となれば象徴する血のお祭りだったけど、犠牲が必要だっていう刻むお祭りだったけどって、そっから数えて50日っていうのは1週間単位ですると 50÷7 で7、7、49ですから、7週間の7週の祭りとも言うんですが、旧約聖書ではちょうどその頃、杉越の祭りから50日1ヶ月以上経って2ヶ月弱経った時には最初の農業の収穫のお祭りなので、初穂の祭りとも言ったんです。まあ、いろいろ説明しましたが、秋のカリーヨの祭り、そして羊の血を捧げる杉越の祭り、それから50日目の大収穫の祭りが下地になって、重なって杉越のお祭りというのは、傷のない神の子羊イエス・キリストが十字架につけられて、そして神の裁きは私の人生から過ぎ越しました、恐怖で生活する必要はありません、天の御国が開かれました、それから50日後に待ちなさいねってイエス様に言われて、お祈りしてエルサレムで待っていたら、すっごい風の音がゴーッと、先週も風の日があったかもしれませんけど、炎のような分かれた舌が一人一人下ってですね、言語を超えてブワーッと伝道が始まって、その時エルサレムはお祭りの50日目のお祭りの季節でしたから、誰が来ていたかというと、世界の中心のヨーロッパのローマから、現在のトルコのカッパドキアから、アラビア半島から、アフリカのエジプトから、世界中の人が来てた。だから言語が通じないでしょ、今なら翻訳機があるでしょうが。ところが聖霊様が下ったら、エジプトの人にはエジプトの言葉で、コプト語だったら何だ知りませんけど、カッパドキアの人には、ローマの人には、話せないはずの言葉で、次々とイエス・キリストが十字架について、私たちは罪が許されるんだって、世界伝道が一瞬にして始まって、その同心円がさらにだんだん広がって、2000年経って日本にもという、その根っこの記念日がペンテコステですよって。じゃあちょっと今日のアウトラインを出していただきますと、そういうわけで、聖霊様がこの世界に来られた私との関係は、あなた教会来てイエス様信じて救われた、今日の聖書の箇所と新しく生まれるって書いてあるんですが、もう一回生まれるっていう意味なんですけど、上からの力によって生まれるっていう意味なんですが、努力で生まれるんじゃないんです。お母さんから一回生まれた誰でも、しかしもう一回生まれることが必要で、だから新しく生まれる、私たちは救いと言いますけど、それ努力でじゃないですよ。今日出てくるニコデモは偉い学者ですが、学者だからって救われるわけじゃない。 聖霊なる神様が働いてこそですと、あ、私聖霊なる神様に触れられて信仰を持ったんだ、そういえば私って信仰を持つような人間じゃなかったっけもともとって、だったらその天は終わりじゃなくて始まりで面になるんですよ、広がるんですよ。その後の人生で、あの時分かんない分かんない、そんなこと考えたって、年寄りの自分がお母さんのお腹に入ってもう一回生まれる、ありえないと思ったんだけど、ニコデモは変わったんですね。いやー、これはすごいエリートでしたけど、自分の立場が悪くなるようなことを堂々とイエス様を擁護するようなことを言ってみたり、最後は弟子たちも怖くて逃げていたのにイエス様の遺体を取り下ろして、ああいう立場だったからできたと思います。国会議員ですから、国会議員だって町会議員とか県会議員って地方議員じゃないんですから、三権分立じゃないんですから、人も裁いて死に至らせるようなすごい権力集中の71人しかいない、そのうちの一人だったからは。だけど堂々とキリストを取り下ろして丁寧に葬って、私はクリスチャンだって言わんばっかりで、文句があるかと言わんばっかりで、こんな人じゃなかったのにって聖書に刻まれて、3回も聖書に登場して、ああ私たちの人生に聖霊なる神様は働いて私たちを作り変え、成長させ、強め、信仰を与えて、いやー、これがペンテコステから出発する恵みの原点だなって。じゃあ、そうですね、10をちょっといきなり出していただくと、さっき説明しましたペンテコステの出来事をすでに説明しましたが、イエス様は十字架について3日後に復活して人々の前に現れて、見ている前で天に昇った時の最後のお言葉が、待ちなさい、その日その時が来るまで、いつですかって、お祭りの日、大収穫の日、農業祭、農業の祭りじゃなくて魂の収穫で、ヨーロッパ人もアジア人もアフリカ人もトルコの人も東西南北世界中の人にこれから大収穫が訪れて、みんな人生が変わるんだって、まあ、そのイエス様の約束の箇所、使徒一章の4と8読みましょう。はい、人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。ないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと、イエス様が約束した通りの世界になったんです。2000年経って、このイエス様の筋書き通りに世界の歴史は進ん で、私たちは今教会があるんです。で、私たちはここに集まってるんです。それぞれの家庭や仕事や人生で、ああこれ神様だな、一人ぼっちじゃないな、聖霊様だなって、ここから始まったんですね。昨日はドイツで22年間働いてこられた先生ご夫妻が訪ねてこられて、そしてかつてはフィリピンでも伝道してて、フィリピンでは英語はもちろんだけどセブ島の島の言葉まで覚えて、じゃあドイツ語は英語はセブ島の言葉、すごい語学能力だな、だからセブ島の人にも伝道できたかな、ドイツでもやれたかな、もちろん日本人にも英語圏でもと思いますが、特殊な能力がある人はいいですよ。だけど当時は聖霊様が下ってすっごい風の音と何事かと思ったら、今週は線状降水、あの雨が降る、雲が来ましたとか嵐の日ですとかじゃなくて、聖霊様が約束してたでしょうと、ブワーッと七州の初穂の岩に魂の大収穫だって、その印に、あっちの国の言葉であの人話せないはずなのに、この人の言葉で伝道してるって、やがてこのシミュレーション通りに世界中がなるんですよ。これは本当に不思議で、例えて言えば風のようなものだと思いなさいとイエス様おっしゃったんです。じゃあ今日の聖書の箇所の8節をいきなり読みましょうかね。じゃあ今日のヨハネの3章の8節、ここから今日のタイトル取りました、風は思いのままに吹くとつけましたが、一緒に読みましょう。はい、風は思いのままに吹きます、その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。 御霊によって生まれたものも皆それと同じです。この御霊と風って訳された言葉同じなんですけども、聖霊の働きって見えないでしょうってイエス様は見えるけどって、あるの、いるの、何なのって。いや、じゃあ風ってつかめますか、見えますかって、まあ、実はあんまり大きな声で言えませんが、隣の県の松島に行ったんですね。言っちゃった私も何回も言ったんですが、いや本当にいいとこだなと今回思ったんですね。歩いてみて、それちょっと船に乗ったら、まあ、1000円で乗れて安いなと思ったんですが、あの音声が流れていて、この島々が大震災の時自然の防波堤になったんですって。チリ地震の時はある島がピタッと2つに割れたとかっても言ってましたけど、自然の防波堤、こういうあちこち島があるから津波が来てもかなり水の道、海の道、波の道が和らいで和らいで、へえ、そういうこともあるんだな。じゃ風の道はって、風の道も風は思いのままに吹きますよって。風は見えなくても風があることは木がそよいでいるから、あんなに木が揺れてるからわかるでしょうって。聖霊なる神様もそのごとくですよって。じゃあ見えない風はどこに見えますか、確かめることができますかって言うと、すでにアウトラインで言いましたが、一つ目は私たちの救い、新しく生まれる心を回す改心とも書きますけども、じゃあ今日の聖書の箇所でちょっと確認しますかね。一節二節、こんな出来事から始まったんです、このイエス様のお言葉は。じゃあ一節二節読みましょう、はい。さてパリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。おられるのでなければあなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。ニコデモっていう人は議員だった。さっき言いましたかね、サンヒドリンとい もう最高議会ユダヤの、もうその議決権は人を裁いたり死刑に処することまで、それ三権分立だでしょうって、もうそうじゃないんです。もう超エリートの人たちに権力集中の世界なんです。だなんで夜来たのって、まあ、察するしかないんですが、日中はイエス様人だかりでスターに近づけないように、近づけなかった可能性もありますが、それよりもニコデモも超重要人物ですから、重鎮ですから、自民党の誰々議員が来てあの人大臣だと言ったら SP とかいろんないるんじゃないですか今でもね。だから人目もあるし、夜人目につかない中でイエス様と一対一と、年齢は全然違いますよ。近づき方はどういうふうに近づいたかというと、彼はパリサイ派と言われてましたが、まあ、日本で議員で最大派閥って言ったら自民党ではないですかね。当時もサドカイ派閥とかちょっと世俗的な派閥とかいろいろあったんですが、超大型の派閥は、厳格な派閥はパリサイ派だったの。その重鎮の議員がまさか白昼堂々とキリストに人生問答できないから夜ちょっとこそっと来て、だけどパリサイ派っていつもイエス様につついたりして敵対してるグループでしょうって、いや十把一からげじゃない。その中にも真面目な求道心を持った人がいたようですね。ニコデモ、この人は丁寧な身を低くした自分の息子ぐらいの年齢だったか、イエス様のもとに来て本当に聞きたいと思ったようです。じゃあ3節4節その箇所を読みましょうか、はい。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか。もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。まあ、今回いろんなところ、北海道から沖縄までは行きませんでしたけども、あるところに行ったら、いやこの年齢になると今日が最後かなって、別に病気とか喧嘩とか何もないと思います。だけどもしかしたら今日が私の最後かなって、まあ、自然に思うっていう言葉を発せられた方がおられて、ニコデモは年を取っていて、地上の名誉とか人々からの称賛とか権力とか あらゆる人が羨むものを、国のトップの超エリートでしたが足りない。だって明日コロッと言ったらその先はって。だから神の国に対する求道心が、だからちょっと今3節に戻していただくと、あなたがなさっていること、あ、ごめんなさい、2節に戻っていただくと、あなたは神のもとから来られた教師、ラビっていう言葉ですが、ニコデモもラビ、みんなラビラビラビってお互いに先生先生って、他の人はちょっと寄れないような超頭脳集団の一人のように思ったでしょうが、そのレベルでは到達できないんです。どんなに努力してどんなに知識を加えてもそこから先はいけないですよって。だから今3節に出していただくと、もうよもやま話してる時間がない、彼は年齢もあるし夜も限られてるし、だから本当はあなたこれ聞きたいんでしょうと、ズバッといきなりストレート直球でギアをいきなりトップにしてですね、誠に誠にってアーメンアーメンっていうこと、私たちもお祈りすると本当に心からですアーメンって言いますが、五節にもアーメンアーメン出てきますが、誠に誠にストレートに言いますと、新しく生まれること以外は神の国に入ることは、どんなにラビだろうが、どんなに素晴らしい貢献をしようが、それは叶わないのだ、神の国を見ることはできないと。ちょっとここでね、新しく生まれるって、新しくっていう言葉はもう一度生まれるとか、だけどそれよりも上から生まれるっていう意味なんですね。つまり努力じゃない、神様によって生まれる。一回生まれた一回目はお母さんから生まれた、地上に。二回目生まれるのは、それは神様によって罪許されて天の御国の門が開かれて永遠の命をいただいて天から下る十字架、あれも人間の努力じゃなくて罪のない神の一人が天から下ってきて、それを信じるのも自分の努力で信じるんじゃなくて、あなたみたいに分かんない分かんない、あるはずがない、もう一回お母さんのお腹に入ることなんかできるでしょうかって、それとんちんかんなことじゃなくて、神様が働くということをあなたが認めなければ、それが救いなんですよ。なのでじゃあ5節6節またアーメンアーメン出てきますが、読みましょう、はい、イエスは答えられた、誠に誠にあなたに言います、人は見ずと御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です。みんな一律共通して肉によって生まれました。ああ、命いただいて大事にしなきゃな、お母さんもお父さんもありがとうって。だけどもう一つの命があります。新しく生まれる、もう一回生まれる、上から生まれる、これは御霊なる神様の働きですよ。水と御霊、水というのは普通に解釈されるのは悔い改めて洗礼を受ける水の儀式、水に入るということは悔い改めますと、そして自分を空っぽにしてあなたにお委ねし、聖霊なる神様も御霊様が上から下ってきてあなたを引き上げてこそ救われるんですよって。皆さん、昨日ドイツで長年働いて戻ってこられたばかりの宣教師、いろいろ建物ご案内して、この後ろに今日行く小高チャペルのステンドグラスの教会が描いてくれた模写したあの絵があるんで、ちょっと説明したんですね。小高チャペルに行くとノアの箱舟で10メーターの十字架を手で持ち上げて、ここに来れば救われるという建物のノアの箱舟の意味ですよ。そのステンドグラスの意味は、真ん中の十字架を上の手が神様の手、下の手が神様、私たちの手、天と地を結ぶのは十字架の一本道ですよって。国会議員だから 天に行けるとかそういうことじゃないし、何の能力もないから行けないとかでもないし、関係ないですよ。ただし周りに7つあるでしょうって、これは7つの御霊って、キラキラ光る水晶のようなガラスの海の天の御国に7つの御霊って書いてあるから、その外側にギリシャ文字でハギオスハギオス、聖なるかな聖なるかな聖なるかな、これは人間の技じゃない、御霊なる神様の働きによって、ここに十字架があるって、神様の十字架用意したんですよって、この道を通してノアの箱舟のようにみんな来なさいと、みんな救われなさい。いやー、天国の切符を持っているということは子供に話すようですが本当にありがたい。というのは、私は今回2ヶ月の空白の旅行の中でちょっと悲しいこともありますね。 やっぱ小坂忠さん何度も来てくれて、あのゴスペル歌手の方亡くなったかなって、亡くなってみて偉大さがわかるというか、あのユーミンとかいろんな人が本当に尊敬していて、あの近づくのも当時はあの本当に大変なことだったみたいな、そういう人だったのかって、子供さんの何か怪我だったか病だったかを通してクリスチャンになって牧師になって、そしてゴスペル歌手になってずっと70何歳まで、そして召されたけど、それほどのロックの日本の先駆けのような人があのゴスペル歌手になったからとかなんとかじゃなく、天国の希望を持っていたから、ちょっと召された時の様子も聞きましたけれども、また天国で会おうねって、ありがとうみたいにして、本当にスッと爽やかに前の日まで食事して召されたとか聞いて、それは救いですよ皆さん。どんだけ有名な人でデジタルの朝日がそのニュースで流してたとかなんとかかんとかじゃなくて、それも全部置いていくので、最後は一人の魂として娘にも天国で待ってるよって、いやこれは抽象論じゃなくて本当に天の御国で会おうねって言えるということがね。それから九州にも今回家内のふるさとも私のふるさとも行ったんですが、私はちょっと存じ上げなかったんですが、うちの教会に昔来てくれて私も何度か行った九州のお医者さんがいるんですね。理事長さんで思い切って事業をやって、ホスピス、これから召される人々を本当にケアして、そしてイエス様のことも伝える大きな病院でしたけれども、本当にお世話になったんですが、去年召されてたんですかって、知らなかったんです。下稲葉先生って優しい先生でしたね。だけど私はその先生人生閉じて寂しいなとも思ったけど、だってあの先生はもともと体のケアもするけど、体はいつか朽ち果てる。永遠に地上で生きる人一人もいない。たかだか100年長くても、その後天の御国があるんです。いつも上を指さして、救いを指さして、ああそういうお医者さんだったなって。また栃木県の教会員が避難したところに、そこ行ってみようかってふっと行ったんですね。お元気でした。大熊の時小高なんかによく来ておられましたけれども、ところでそこはあの医大のど真ん前にある教会だったんですね。お医者さんがいっぱい、脳外科の先生とか、お医者さんと看護師さんだらけの教会かなってちょっと思ったぐらいだったんですが、なんとそこに以前ちょっとご紹介しましたね、東大教授が若年性アルツハイマーになったという本を紹介しましたが、熱心なクリスチャンで、そして字も書けなくなって、道にも家にも帰れなくなって、その先生がこの教会に通っていたのかって、ってどんなでしたって教会に聞いたら、本当にいつも穏やかに、だけどだんだんだんだんいろんなこと分かんなくなって、おぼろげになっていても、本当に穏やかに奥さんと一緒に、奥様お世話をなさったかどうか知りませんが、この教会に通ってたって、へえそうだったのって、まあ本のちょっと内容を思い出しましたけど、人は天国から地獄に落ちたって、脳外科の専門医が若年性アルツハイマーになって天国から地獄で名誉も仕事も知識も全部なくしたって、最悪だって言うけど、そうじゃないって、彼は全部そぎ落として、全ての見えるものを削ぎ落として、本当に大事な人生と信仰の本質をギュッと握って、すっと天の御国に旅立ったんだって奥さんが書いていて、だから主人はよく、僕はイエス様をね、見たんだって、ありがとうって言って最後は召されていった。皆さん、最終的な希望は努力ではないんです。私たちが蓄積したものではないんです。私も2ヶ月休んで全部抜けたような感じしましたが、天から与えられるものですよ。御霊なる神様が上からですよ。ああそういえば私も高校生の時あんなに教会なんか行かないとか言って、あの嘘吹いてですね、背中向けていたはずなのに、急に誰から言われるわけでもなく教会に関心が向いて、本当に糸電話のような感じですが、私の感覚からするとぐいぐいぐいぐい惹かれて、誰に信じろと言われたわけでもなく、気がついたら信じますって告白していた、あれ自分だったかな、自分の計算だったかなって突き抜けてました。あれは聖霊なる神様だったんですね。皆さん、私たちはそれぞれいつ何時イエス様に出会ったか、そうだ信じようと思ったか、聖霊なる神様は私に永遠の命を与えるイエス様を信じるようにして天の御国まで第二の新しい命をくださるって思ったか、人それぞれの経験ですが、それは聖霊なる神様が皆さんに新たな第二の人生、新生の心を入れ替えて回すような、こっちの方向に来るんだってね、 最後は天の御国に行くんだって。いや、これは幸いなことですね。じゃあ3丸を出していただきましょうか。ごめんなさい、2丸でした。すいません、2丸を出していただくと、だって聖書はこう書いていますから、信仰告白したのは聖霊によったんですよって。あ、そうだったんだ。念のため確認しますね。コリント人への手紙第1の12章3節、はい、また聖霊によるのでなければ誰も言うことはできません。誰もって書いてますから、皆さんは以前はイエスなんか関係ないって言ってたはずです。だけどある時からイエスは私の人生の主です、天の御国まで導いてくださる唯一の救いですと言うようになったはずです。いや、自分で意識してとか自分の意思でとか、じゃ違います。誰も聖霊が働かなければそういう告白はできないんだと。あ、私の人生には聖霊様がスイッチを入れてくれて、新しく生まれて、もう一度生まれて、上から生まれて、そして再出発したんだなと。じゃあもう一つのポイント、じゃあイエス様信じて終わりかって、いいえ、その後聖霊なる神様が人生を変えてくださる、成長させてくださる、気づかせてくださる、強めてくださる、信仰を祝福してくださる、勇気を与えてくださる。じゃあ三丸を出していただきましょうか。まあ、ニコデモはあの時には背中を向けて言ってることが理解できず、受け入れることができず去ったんです。それで終わったかというと、いや、その後の7章そしてヨハネの最後のところには本当に変わったなというニコデモが出てくるんですね。じゃあまず第一に変わった箇所は7章、ヨハネの福音書7章の48節と50から52節、これはね、もう国の最高決議機関の中で、誰一人この中にまかり間違ってのキリストを信じる者などいるはずがないよなっていう状況の中で、え、お前もしかしてクリスチャンなのって。これ今ロシアで戦争反対というと捕まるそうですよ。最近はそれどころじゃなくて、戦争賛成って言わないと捕まるとかね、捕まらなくても大学退学になったりとかね、職場クビになったりとかね、5年間は牢獄だとかね、そういう状況の中で、いや、私は戦争反対ですって、よほどの勇気だと思います。平和の時じゃない、ないので。で、ニコデモはどうだったか、これもう7章って緊迫してる、キリストを捕らえようと、捕縛しようという話してる時のことなんですね。その時彼は思い切ったんです。じゃあ7章48節読みましょう、はい、議員やパリサイ人の中で誰かイエスを信じた者がいたかという会話になったんです。学のない人が惑わされてキリストについていくんだと、俺たちみたいな国の中枢の頭脳の中で誰か傾いた者の中いたことがあったかって。じゃあ 50節から52まで続けて読みましょう、はい、彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの律法はまず本人から話を聞き、その人が何をしているのかを知った上でなければ裁くことをしないのではないか。彼らはニコデモに答えていった。あなたもガリラヤのでなのか、よく調べなさい。ガリラヤから預言者は起こらないことがわかるだろう。はい、皆さん、まさかお前も、まあ、学のない田舎っぺのガリラヤという、そういう意味ですけども、その出身でまさか惑わされているのかって。今回旅行の中で日本のあちこちでもちろん懐かしい人も訪ねたりしたんですが、いや、本当にそんな昔からキリシタンの時代から勇気を持って告白して命まで捧げた人が一箇所ではなくてあっちこっちにいたんだなって。まあ京都ではちょびっとしか行けませんでしたが、近くでは初めて大加納というところで約300人殉教しているということを聞いて、それ資料館までありましてね、そしてその町でそういう、まあ、気骨ある人っていう意味で間違いやってるかどうか分からないけど、何が起こったか、あ、ここで子供も女性も首を切られて、大官が向こうのその石に座ってじっと見て、その川が血の海になったとかっていうこと書いてありましたけれども、一関からちょっと行った岩手県でも、まあ、当時は伊達藩がずっと支配して、伊達政宗はヨーロッパに使節を派遣したり寛容だったんですが、 最後の方が雲行き怪しくなって迫害に転じたようですけども、しかしそういう中で体制がどうであれ何であれ私はイエス・キリスト様を信じますと言って、いや現代のような中でじゃないので、そういう風当たりの強い中で実際に命を落としていった東北にそれほどの人がその他にもあちらこちらと、なんということかなって、ニコデモもそんなこと言ったらあんた立場悪くなるのにって、これから浮いちゃうのにって、下手したらあなたの身にも何事か起こるかもよって、だろうが何だろうが勇気を持って私は多勢に無勢の中たった一人だけどそのように証言する、これはおかしいと、本人から直接聞いた上でなければそんな判断をすべきじゃないって、よくぞ言ったものだな、変わったな、変えられたな、夜こそこそ人目をすごい人目を気にしたのが、人目が何だろうが何だろうが中に強い信念を持ってイエス・キリストと共にその道を進もうとする、あれこういう人だっけニコデモってって、変えられたニコデモでした。じゃあ最後にもう一箇所、最後の40箇所読みましょうか。ヨハネの福音書の19章の39から42節、十字架について、そしてイエス様は死んでしまった、死んだら終わりと思って弟子たちもみんながっかり失意のうちにこそこそ逃げたり内側のドアに鍵かけたりしてですね、そういう中でニコデモは姿を現した。そして堂々といわば言えと、お前キリスト者なのかって、キリストの遺体のお葬式っていうか葬りの埋葬をお前がするのかって、それほどこれまで人生でいろんなものを築き上げてきたお前がかって、そうだって言わんばかりの無言の信仰告白ですね。じゃあ39から42節まで読みましょう。はい。以前夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬と人口を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってきた。イエスの体を取り、ユダヤ人の習慣に従って香料と一緒に雨布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所には園があり、そこにまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の備え日であり、その墓が近づったので彼らはそこにイエスを納めた。土葬の世界と時代ですから、何十キロもの持ってきて腐れ止めして匂い消しをして丁寧に、まるでイエス様私はあなたにいずくまでも寄り添いますと言わんばかりに、心を込めて愛を表すように、信仰告白を表すように、言いたい人がいたら言わば言えと、私はイエス様と共にあるみたいなね。いやー、これが信仰告白でなくて何が信仰告白でしょうか。今回旅をしていろいろ不思議なこともあって、これ神様かな、小さな奇跡かな、なんてちょっと笑い話もしましたが、まんざら笑い話でもないようなこともありまして、まあ、九州はかなりの里にも行きましたが、その周り行ったことないところもいろいろ行ったんです。まあ、日本の神話に出てくるような世界にも、いやこんな山奥確かに神秘的で、ここで神話が生まれて人々が信じても無理がないだろうなって、山道をずっとレンタカーで運転していたら、ちょっと聞いたことのある地名が出てきてね、日の影町っていうんだか、日の影町、日の影、何十年か前だけど、どこかで確か宮崎のあのどこかの教会でお話をした時、そこに日の陰から来ているご婦人といっても、まあお年を召した方がいて、こんこんと自分の人生を私にお話してくれた。日の陰って言ったなって。そして70歳で進学校に行って、102歳で亡くなったんですけども、それから餅を作っては売り、書道を教えては少しずつお金を貯めて教会作るっつって、こんな日の陰っていう名前の通りっていうか、絶対教会ないと思われる土地に許可あったんですね。そして何年もかけて土台作る金を自分が貯めた土台だけ作って、また2年後にまた2、300万貯めたら、それで柱を立てて、また1年後に貯まったら屋根吹いてみたいな、もう何年も何年もかけて、いやーこれ神様の物語だなって、その日の陰がこの近くだろうかってちょっとナビ入れたら、なんだもう通り過ぎちゃったみたいで最初出てきたんです。皆さん時々ナビも間違えますね、ナビも嘘をつきますね。それを暴く鍵は諦めないことです。 だからナビはそう言ったかもしれないけど実際違うかもしれないって言って、じゃあもう一回だけ調べようったら出てきたんです。ちょうど今走ってるところから5分だって出てきたんです。これ行かない手はないって言って探してずっと行って、ごめんくださいって言ったら、中から出てきた方はもう娘さんだったんですが、娘さんって言ってもお年はねそれなりですけども、お母さんの後進学校に行ってお母さんが残した教会をやっているようでした。で私が行ったらびっくりしましてね、皆さんそれが実はもう一つの楽しみだったんです。いろんな教会行くときにどこにも言わないで行った、突然行ったんです。結構みんなびっくりしてくれるんですね。そのびっくりするの悪趣味で見るのも楽しみだったりしたんです。そしてそこでお母さんの人生の本当に摩訶不思議な物語、県庁所在地の多分お嬢さんだったでしょ、で恋愛結婚して農家に嫁いで、昔はいじめでしょ、山奥の農家でいろんな飲酒もあって本当に苦労して子供を娘たちを育てて、貧しい中でしか信仰をしっかり持ってここに教会を作るって、もう餅を作っては売り内職をして、そしていろんなことを教えたりなんだりして土台ができができる。いやーこれは聖霊様だなって、こんな山奥にこの一人の女性を使わしてこんな教会を建てて、これは奇跡だな、神様だなって聞いてはいましたが、実際に見て足で踏んで、いやこれは現実なんだと思いました。また訪ねたところの一つに、まあ、中国地方があったんです。何で行ったかというと、その教会はちょっとレンタカー借りて行ったら結構遠かったんです。その方は何か知ってるはずなんですが、進学校に行く前だか進学生の時来たか覚えて二十数年前なんですが、結構長く滞在した教会に、大熊だか夜の森だか忘れました。そして進学校に行って牧師になったんです。うちの教会に来たことが大きな、なんかきっかけになったって後で聞いて、前も行ったことある教会なんですが、そしたら新しくなってた教会が、ただでは教会立たないんです。よっぽど苦労したと思いますよ。しかしこの一人の人、以前の仕事を辞めて、そしてやっぱり牧師になると決心して、重大な人生かけた一大決心して、そして自分のふるさとに行って教会堂を作り、こんな県庁所在地なのに離れてんのと思ったら、それが良かったですね。そこに国立大学のすぐ隣にあって、黒人だの韓国人だの、いろんな留学生も来てて、若い人がいろいろごちゃごちゃごちゃごちゃしていて、いや大したもんだな、神様はこの一人の人の信仰を通して働かれて、こんな花を咲かせ実をならせるんだって。まあ家内の里の宮崎でもそうでしたよ。もう複数の教会には行けないので、実は来てるんだったらすぐ宿泊所に来てくださった、その方も今から二十数年前突然訪ねてこられて、あの時は一人赤ちゃん連れてきたんです。今7人の子供がいて、もう大学生になって、そしてふるさと伝道するって言って九州に帰って、そして今そこから二十数年病気をしたりなんだりかんだり、いやよくやったなって、大したもんだなって。人生の物語は私たちの頭の中で作るんじゃないんです。聖霊様にハンドルを委ねたら、まあ、まか不思議な物語です。なんで私が今ここにって、なんでこんな光景を私今見てるって、これは奇跡じゃないって、神様じゃないって。私も昨日ドイツから戻ってこられたその方と、私は若干若い方のようですが、私4回お会いしてるのかな、私は1回目記憶ないの、多分私30歳なんだそうです。全然記憶ないんです。最初に本を出させてもらった時に、その人は命の言葉社の社員だったそうで、まだそこで私がそこに行ってお話をしたんだそうです。本当に全然記憶ないんですね。で私思ったんです、30歳であの頃多分何百人かの大きい会社だったので、多分私は足がすくんだんじゃないかなって、なんか若造みたいなのが言ってってじゃないかなと想像したんです。これ不思議だったなって。その後ドイツとプラハとフィリピンでもお会いしたのかな。そういう自分で歩んできたはずなんですが、事実言ったんでしょうけど、あったんでしょうけど、いや私そういうところに、あ、聖霊なる神様がその都度その都度、信じたのも不思議だったけど、突然急に行って信仰告白したのも今となれば奇跡だけど、その後の一つ一つも忘れてるけど、おぼろげだけど、聖霊なる神様だったなって。で戻ってきたらハガキが来てたんですね。この方は大塚美智子さんって前言ったんですが、大熊町の時うちの教会母教会で今牧師友人をずっとしてるんですが、ちょっと読みますね。教会宛に来てるので、教会の皆様、主の皆を心から賛美します。先日 双葉の同級生から3月にテレビでみっちゃんが言っていた大熊の教会で礼拝をしていたのを見たよと聞き、ホームページで期間記念礼拝などを見させていただき胸が熱くなりました。真実の神様の守りと導きを見せていただいた思いで感激と感謝でいっぱいになりました。聖歌397番の陶器国屋が本当に心に響きました。恩教会の諸先生方のお働きと教会の皆様の上に神の祝福がますます豊かでありますようにお祈りしておりますと、 NHK でちょこっと流してもらった。それを友達から聞いて急いで見て感激しちゃって涙が止まらなかったんでしょうね。ありがたい。こういう人たちがいるのは、確か看護師さんみたいな働きを昔してたか忘れましたけど、あ、私たちの即席も聖霊なる神様が働いていたんだなって。直近のこと言えば昨日ですね、そのドイツから来られた宣教師の人と一緒に食事してて、家内も一緒にご夫妻と、そしたら家内がちらっと周りも多分知らない人たちが食事してたんですね。ありがたいなと。なんかその人の会話の中でいいねって、多分マリアの家からそこを見て言ったんじゃないかと思うんですが、こういうところに住めたらいいねって、その庭を見て建物を見て、普通の住居の空間にあんだけエポックのように特別の中空間があって、そこでゆっくりお茶を飲みはいいねって、こういうところに住めたらいいねって、庭も雰囲気も建物も働いてる人もお客さんも総合的に、ああこういうところで暮らしたらいいねって言ってた。ああ私も綿聞きでそれ聞いて、それ聞いただけで作った甲斐があったと、それ聞いただけで十分だと思いました。皆さん、かつての大熊の時も今ここに来ても主導権を握って働いておられるのは私たちじゃないんです。聖霊なる神様だから、安心して今週も思わぬことがあっても、信じた時から聖霊様はざーっと離れず孤児にはしないと、ご一緒で今週も素晴らしいことを見せてくださいます。なので救いとその後の人生に聖霊様が未来永劫ご一緒です。お祈りしたいと思います。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきましょう。皆さんはいつイエス様に出会いましたか？もともと信じるという人でしたか？途中から変わったのであれば、聖霊なる神様があなたの人生にしっかり介入しています。そうでなければイエス様が救い主ですと言えなかった。そしてその後も、あ、私もあの時この時こんな決断をする人間じゃないし、こんな勇気がなかったはずだし、こんな役回りするとは、ここに来てこういうふうになるとは、それ全部聖霊様です。なので今日は杉越のお祭りからイエス様の十字架から50日目に、約束通り待っていた人々に聖霊が下り、世界中の人々にその言語でイエス様の御救いが伝わって救われた、それぞれ人生が変わって神様に祝福されて、最後は天の御国の希望を持った、それはさながら風のように、風はその思いのままにあなたの人生に思った時に強く吹き、時々優しく吹き、私たちを素晴らしい音色を人生で奏でてくださいます。心にある感謝、願い、心配なあの人、この出来事のために祈りを捧げたいと思います。ピアノを大きくしてもらいます。どんな感謝でもどんな願いでもご一緒に、お近くの方の祝福も含めて祈りの時を持ちましょう。声に出せる方は出して祈りを捧げましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、今から一緒にお祈りを捧げます。週の初めの祈りをあなたが束ねて大収穫の前触れとして引き上げてくださるようにお願いします。目には見えませんが、聖霊なる神様がこの教会に、この土地に、エリムに、大野に、かつてに、今に、私たちに、あの人この人に働いていることを感謝します。妨げませんから、遠い置き札となりますから、あなたが自在に働いてくださるようによろしくお願いします。今週に期待をいたします。宮城姉妹やまたその他
高い姉妹や、また体調の優れない方々にあなたが触れてください。またコロナからそれぞれ守ってくださるようにもよろしくお願いします。天皇とおさま、野光を祝福し、また小高を祝福し、大野を祝福してください。天皇子ご夫妻も日本に戻られました。あなたが豊かに用いてくださることをよろしくお願いします。感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。私と同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、聖霊なる神が風のように私の人生にこれまでもこれからも働かれることを感謝します。天の御国の罪の許しの永遠の命の希望も感謝します。私たちは聖霊様を歓迎します。ペンテコステをお祝いします。この一週間、風の道を妨げずに通り置き管として歩みたいです。お持ちください。信じます。イエス様のお名前で期待してお祈りします。アーメン。